Fuji, 780.6 and 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program, Bumpy.
山梨県弁護士会コピートーク。さあ、この時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は山木幸子弁護士にお越しいただきました。山木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はテーマがうまい言い訳下手な言い訳なんですけど、山木さんが見聞きしたり自分がやってしまったみたいな言い訳に関するエピソードあったりしますか？
あの、私弁護士やってると、あなたはどう判断されますかって、弁護士先生はどう判断されますかってよく聞かれるんですけど、はい、それに対して、いや、あの、最終的に判断するのは裁判所なんでって、うん、あの、答えるんですけどなんか言い訳っぽくないですか？なんか、あの、言いながら言い訳っぽいなと思って聞いて、
言われてみれば、うん、そうですね。
そうですよね、う
ん、ただでもそうだよなとも思うし
そうなんですよね。で、まあ、なんでかっていうと、まあ、結局そのトラブルって起きてしまったら消せるわけじゃないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で、どんないい判決もらったって、うん、なんかトラブルがなかったことにはなりませんので、うん、私たちはそのトラブルを解決していく中で自分でどう選んでいくかとか、うん、そういうことをこうサポートしていくっていうのが仕事なので、うん、私が判断しても何も変わらないですよと、あなた自身で納得できる道を選んでいきましょうねっていう意味を込めて、まあ、結局最後は裁判官が決めるんですよ、私はそこは決めないですって、そういうふうにいつもお話ししてるんですけど、でもやっぱり言い訳っぽいなって思ってますねなんか力ないなみたいな。
今お話を聞くとね、そのこう伴走してあげて、うん、やっぱりこうね、自分が納得いくようにっていうのが分かるんですけど、は
いいきなり言われるとえってなりますよね
わかりましたってなっちゃいそうですもんね、はい、さあ、そんな山木先生とお送りして今日のコピットーク、山木さん、テーマは何でしょうか？
はい、実は今日ですね、5月21日から民事裁判の手続きが大きく変わったんです、はい、で、まあ、デジタル化って言われるものなんですけれども、その内容について今日はお話ししたいと思います。
この民事訴訟手続きのデジタル化、具体的にどんな手続きがデジタル化されるんでしょうかね？
そうですね、裁判に行く弁護士っていうのをこうテレビなんかで想像すると、大きな書類をたくさんの書類をカバンに入れて、裁判所に入っていく姿っていうのが目に浮かぶと思うんですけど、はい、その書類と、まあ、裁判所に行くっていうところが大きく変わるんですね、うんうん、で、まず、まあ、一つ目ですけれども、その書類の文化っていうのが、書類で提出するっていうのが、まあ、データで提出するっていうことに大きく変わります、うん、で、そう、一番大きいのが、あと訴訟を起こす、訴状を出すっていうところからもう全部データになって、はい、裁判所のシステムを使って行うということが全然違うと、うん、で、書類を受け取るんではなくてデータで受け取るというところまで変わってくるということになります、うん、
その書面を用意する必要がなくなるのは便利になりそうですし、うん、まあ、データ化してね、こう、その保存するのとかもね、はい、便利になりそうですが、はい、でも書面で提出することができなくなるというわけではないんですよね？
そうですね、うん、あの、弁護士なんかの専門職って言われる人たちは、あの、オンラインでデータで出さなきゃいけないというふうになってるんですが、さすがに一般の方は、あの、書類で、うん、出すということが認められていますので、あの、どっちでもできるっていう、便利になるというね、選択肢が増えるということは ね、いいことですよね。
山木さんもオンラインで提出されているわけですけど、どんな感想を持たれましたか？
あの、そのシステム始まったのはまさに今日なので、まだ、あの、じゃあ張り切って訴訟を起こしてきましたって言えるといいんですけどそこまではやってないので、あの、デモ画面とかそういうのでね、練習したりはしてるんですけど、そうすると、あの、まあ、手間が増えるなと、今までとやり方がちょっと違うので、手間が増えるな、面倒だなっていうようなことは思ったりしますね、うん、あと、まあ、今言ったように、その一般の方は書類で受け取るっていうことになりますので、相手が一般の方だったりとかすると、まあ、その相手方に出す分をプリントアウトして、うん、それは裁判所に持っていくみたいな、うん、二重の手間になっちゃうのでそれはちょっとまた、あの、手間が増えるなっていうふうに思いますね。
弁護士さんはちょっと大変なことが増える感じがありますね、はい 裁判にかかる手数料とかそのお金の部分はどうするんですかね。
はい、これは、今まではあの収入印紙って言って郵便局で買えるんですけど、はい、それを買ってでまた郵便切手を買って相手に手紙を送るため の手数料を納めるっていうものだったんですけど、これからはですねあの一般の方もそのインターネットバンキングで、とか ATM とかでページって聞いたことあるかもしれませんが、はい、その、方法によって、納めることができる。それで納めるとちょっとお得になるみたいなそういうものもあるようです。はい、
そのあたりもちょっとねあの一般の方は楽になりますね。もう一つ その裁判所に行くというのはどう変わったんですか。
はい、これはあの、まあ、コロナもあってズームなんかであのウェブ会議をするという、ね、会社も増えてきたりとかで一般の方にも馴染みがあるかと思いますが、うん、あのそのウェブ会議というシステムを使って、まあ、Teams を使うんですけれども、それを使ってやるということになりますが、こちらはですね、実は数年前からあの、先行実施されている部分がありましたので、もうちょっと慣れてきているかなというところです。う
ん、何かこう用意するものとかもあったりするんですか。
ま
あ、
一般の方が初めてやるとすると、まあ、スマートフォンなんかでもできるんですけど、まあ、パソコンに普通にウェブ会議に参加できるマイクスピーカーだとか、そういうものがあればできますね。う
ん、確かにちょっと聞こえませんってなると
そうです ね
そこはねあのしっかりとした環境でやっていただきたいですね。はい、
そうですね。
そのウェブ会議で民事訴訟に参加もうすでにあるんだなっていうことも分かりましたが、ウェブ会議が導入されて変わったことは何かありますか。
そうですね、やっぱり裁判所に実際に行くっていう回数が劇的に減るので、あの楽になりますし、で裁判所ってあの管轄って言ってどこの裁判所に起こさなきゃいけないっていうのが、まあ、決まってる部分があるんですよね。そうするとあの私甲府で弁護士してますけど、例えば、まあ、近いところだと鶴に行かなきゃいけないとか、もっと遠く関西とか九州とかでも実際に行かなきゃいけなかったんですけども、それも行かないでできますので、はい、かなり移動の手間は楽になりますね。
そうですよね。
はい、で裁判所の近くに法律事務所ってなんかいっぱいあるイメージありません？
あります、
うん、それって裁判所に弁護士が行く回数が多かったからなんですけど、それがウェブで行かなくていいっていうことになると、もっとこう今度は依頼者の方ですね、の近くに法律事務所ができて、まあ、いろんなところに法律事務所がねできるような時代が来るのかななんて思っていて、それは便利になるかなと思いますね。
よくそのお話でもねやっぱり一極集中しがちだっていう、はい、そこも問題だっておっしゃっていたので、それがね、はい、なくなったりとか、
そうですね、
ね、依頼する側も自分のこう判断でエリアが違ってもこの先生がいいと思ったら依頼することが、ね、はい、できますもんね。はい、その山木さんから見て改善の余地があるなと思う部分はどういう部分でしょうね。
はい、改善というかウェブとかそういうものってこう便利にはなるんですけれども、裁判所ってこう人の権利を守る、まあ、社会のインフラの一つなんですよね。だからデジタルに対応できる人だとか、ビジネスみたいな形で利用するっていう人だけのものではないですので、やっぱりこう感情的な部分とかもありますから、あのどんなに弱い方でも、まあ、人がいてその裁判所の場所に行けばですね、その人が話聞いてくれて安心して手続きができるという、そういう場所としての機能っていうのがなんか便利になったことによって下がっていくっていうのは良くないなと思っているので、そこは注意しないといけないなと思っています。
そこは維持しつつ、はい、選択をこうできるような環境にするということ
です
ね。
選択肢が増えるということでね、できるといいなと思います。
そして今の話は民事訴訟に関わることだったんですが、はい、刑事訴訟であったり家庭裁判所に関わる部分についてはこのデジタル化は進んでいるんですか？
そうですね、まあ、裁判所での手続きっていうのは今あの徐々に進めていこうとしているところですので、いろいろ進んでいくということになります。で、まあ、例えばその一般の方があの一番利用する可能性が高いというと家庭裁判所 の、まあ、民事あの家事調停と呼ばれる、ね、離婚だとか相続だとかそういうことであの使うという場面が多いかと思うんですけれども、そちらについてはその調停の手続きですね、それもウェブであの参加するっていうことができるようになりますので、ちょっと日中平日の日中に裁判所行くの大変だなっていう人もですね、簡単に利用できることになります。
そういったこうね さっきもおっしゃっていた選択ができたりとか、その人それぞれのやっぱりこうスタイルとか、はい、ね、ライフワークっていうのがあるので、そこに合わせてっていうのは、すごくね、幅が広がる感じがありますよね、
そうですね、でもやっぱりこう人とお話しする調停みたいな手続きっていうのは、会ってお話しするのと、画面上でお話しするのとでは全然違うと思いますので、会って話をしたいっていう方については、遠慮なく裁判所に行っていただいて話ができるということが大事かなというふうに思います。で、ただまあ個人的にはですね、実は刑事手続きの方が早く進んでほしいなと思っている部分があって、逮捕された人って警察署とか、拘置所とかにいるんですけど、会いに行かないといけないんですね、弁護士がね、それが、遠いところだったりとかするとすごく大変なので、
確かに、
ちょっと電話するとかもできないですから、やっぱりそこの設計みたいなところが、実は早くできるようになるといいなというのは個人的な気持ちなんですけど、刑事手続きについて話すると長くなりますので、この辺でいいかなと思います。ありがとうございます。
またいろいろこうね進みましたら教えてくださいね、
はいはい、ありがとうございます。
FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今日は民事訴訟手続きのデジタル化について山木幸子弁護士に伺いました。山木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは引き続き法律や裁判、あとは弁護士さんに関する疑問や質問を募集中です。宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク fmfuji.jp、 bumpy@fmfuji.jp。 そしてこのコーナーは番組終了後もバンピーのブログから聞くことができますので、 FM 富士のホームページからバンピーのブログまでアクセスしてみてください。